小学校お受験相談さくらカフェ。
小学校お受験相談さくらカフェ、本日は三つ葉体操教室代表の灘美月さんにお越しいただきました。灘さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年第1回目の、はい、配信となります。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうとっても素敵な灘さんなんですけれども、今日はね、兵庫のちょっと姫路寄りの辰野市というところから、はい、ご参加いただけました。はい、改めまして自己紹介の方お願いします。
はい、はい、ありがとうございます。兵庫県のね、辰野市、有名なものといえばね、皆さん夏に必ず食べるそうめん、イボの糸がね、有名な、はい、ところであります。はい、もうこれでね、そうめん、やっぱりイボの糸って聞いたら、あ、灘美月っていうのがおったなって多分覚えてもらえたんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。
そうですね。それは素晴らしい名産ですね。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。はい。灘さん、いつもはどういうことをされているのかということを、ちょっとお伺いしてもよろしいですか？
はい。はい。ありがとうございます。三つ葉体操教室ですね。2年前、今3年目に入ったところなんですけれども、うん、個人で、子供たちの体操教室をやっております。で、対象がね、3歳から小学校2年生までの子供たち、を対象に、教室をやっているっていうような感じですね。
結構可愛い関西ちゃんからいらっしゃるんですね。
はい、そうですね。もうとにかく自分はもう子供がすごい好き、子供が好きっていう理由で教室をやっているので、
うん、
はい。なんかその純粋な時の子供たちと関わりたいっていうのがあって、その幼児期あたりの子供たちと。体操をやっているって感じです。
そうですか。もうね、体を本当に小さいうちから作っていくのももちろん大事ですし、
はい、
おっしゃるようにね、と純粋な時期からなんかもう普通にそういう体を動かすことが楽しいみたいなね、とって本当経験してほしいですよね。
はい、
そうですか、ね、
はい、
はい、灘さん、どうしてそんな子供に関わるお仕事をされたいと思われるようになったんですか？きっかけとかあるんですか？
はい、ありがとうございます。もともと、そうですね。まあ自分運動がすごい得意だったのと、うん、まあ教員、先生っていうお仕事に憧れがあって、
はい。
はい。なので、まあ、ずっと先生になりたいって思いながら、まあ大学とかも進んだんですけど、うん、いざ就職ってなった時に、そういう幼児体操の会社があるっていうのにを知って、
うん、
で、ちっちゃい子やし、体操やし、もうこれやんって思って就職したんですよ。
はい。
すごい仕事楽しくって、
うん、
で、まあそのまま続けていけたらなっていうふうには思ってたんですけど、まあある、まあちょっと、行きづらい、仕事がしづらいっていう状況にぶち当たってしまって、
はい。
で、まあ、独立を決めたっていうような感じなんですね。
はい。
で、まあ、その、じゃあ、何が、こう、行きづらかったのかっていうところが、うん、自分が、もともと女性で生まれて、はい。
そうですね。
来てたんですけど、
うん、
はい。で、働いてた時も、女性として、働いてて、まあ、いわゆる、ボーイッシュな女の先生っていう感じで働いてて、
はい
はい、
うん、
そう。で、その会社が男女でちょっと仕事を分けられている。まあ、運動協会なんでね、やっぱどうしてもそういう体力とかそういうのが多分いろいろあって、そういうふうにされたと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、男性が指導して女性は補助をしてくださいっていう、そんな会社だったんですよね。そこにちょっと不満を感じてしまって。
はい。
うん。で、まあ、自分のこともこう、ずっと隠してるのもやっぱしんどいし、
うん、
ね、関わる人も、うん、千人っていう人と関わる中で、じゃあこの人には自分実は本当は男の、男性として働きたいんですとか、うん、そういうふうにも言えないので、
うん、
うん。だったらもう独立しちゃえっていうような感じで、独立を決意したっていうのが、それが一番大きかったかなと思います。
そうですか。でも
はい。
本当に逆に言うと、そこが人生の転機になったっていう感じでしょうか。
そうですね。めちゃくちゃ大きいですね。まあ、自分のこの性について気づいたのは、まあ、すごい、もう2、3歳の時ぐらいから気づいてたんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。
自分が、もしかして、心の中は男の子なんじゃないかなっていうか、感じ方としてそうだったって感じですか？
なんかね、親にずっと、多分認識として女の子と思ってて、だから親には大きくなったら男の子になるねんっていう夢をずっと語ってた。はい。っていうところから、まあね、なんかこうクラスで、こう、男の子の列、女の子の列とか、自分もね、今32なので、まあ20年、30年前とかだったら、ね、例えばまだランドセルとかにしても赤と黒しかないとかっていうような、そんな時代だったので、なんかそういう社会的環境っていうか、環境から、あ、自分って女の子なんやなって、女の子として生きなあかんのやなって思うようになって、でもそこから隠して女の子として生きてたんですよ。で、大学で友達に出会って、で、友達に、そうなんじゃないみたいな、女の子好きなんじゃないって言われて、で、そこからこう、あ、これ言っていいことやったんやっていうところからこう、発信するっていうか、まあ、自分らしく生きるように、なっては生きつつ、でもまだまだ世間の目が怖いっていう狭間の社会人生活みたいな。はい。それで、そうですね。まあだから、その大学の時に出会った友達がすごい人生の転機の1回目と、あとはこの、そうですね。社会に出てまだまだ生きづらかった。自分をオープンにできなかったっていう。この2回は結構大きいですね。うん、うん。
さっきね、でもおっしゃったように、大人になったら男の子になるねんっておっしゃってた夢は実は叶ったって、今の時点では叶ったってことです
叶い
よ
ました。
ね。
叶いました。はい。見事。はい。
その大きな 転機
ね。
が
いや、
あっ
本当
たか
に、
ら
そう
こ
で
そ
す
という
ね。
形ですか
うん、うん。
ね。
そうですね。そう、だからもう本当に今は、もうお教室の、来てる保護者の方には、もう一番初めにもう出会って体験に来てくださった日から、あ、初めまして、みたいな感じで、こう自己紹介の流れで、まあ、教室をやってる、思いっていう部分がこことちょっと重なってるので、まあ、実は自分もともと女性だったんです、みたいな感じで、さらーっと話を。もうだから皆さんご存知っていうような感じです。
そう
はい。
ですか。そのよう
は
に、
い。う
奈々さんご自身で言うようになって、お話しされるようになって、こう気持ち的にはどんな変化っていうか、やっと言えるようになったっていうか、言ってもいいんだみたいな気持ちなのか、どん
ん。うん。
なお気持ちで今お話されてるんですか？
初めは怖かったんですけど、今は全く怖くないですね。多分自分に自信持ててるからだと思います。だから、よそよそしく、実は、みたいな。もともと女性で、みたいな感じで、まだ自分自身に自信が持ててなかったら、多分相手の方もどうキャッチしたらいいか。なんか、難しいかなと思うんですけど、もう自分はこういう自分を受け止めてるし、これでいいんだって思ってるので、もうさらって言えるから、お相手に話した方も、なんか、重苦しく捉えられることはなくて、あ、そうなんですね、みたいな。もうそのまままた違う話に入る、みたいな。はい。そんな感じなので、なんかそこに対してはもう全く言うのに緊張するとかも全くないですし、うん。嫌な顔されることもないです。
そうですか。
はい、
ね、
はい。
やっぱり自分自身に自信が持てる子にって私もよく言うんですよね。
うん、
子供、人間として、子としてこう生まれてきて、一人一人が自信を持っていくと、やっぱり言動ってどんどん変わってきて、
うん。
描ける未来が全然違ってくるってすごく思うんですよ。
うん。うん、うん。
なんか、灘さんを見てると、それをすごい体現されてるような感じがして。
ありがとうございます。
なんか、すがすがしい気持ちになってきました。
ありがとうございます。嬉しいです。
私いつも、皆さんにお伺いしてるんですけれども、奈々さんまだ32歳だっておっしゃってたんで、もうちょっと先なのかなと思うんですが、見ていらっしゃる、そんなね、周りのお子様たちに対しても、40歳になった時、どんな風になっていてほしいか、奈々さんの体験も含めて、どんな風
そうです
に
ね。
考えですか？
もう自分も全く一緒で、それこそ体操に来てくださったお母さんたちにも、うちはその運動能力上げる教室じゃありませんって、初めに言ってて、やっぱ自分に自信を持つっていうのはものすごく、大事なことだし、自分も特にこの小さい間、子供の時にどれだけ自分に自信を持てるかっていうのが、今後の人生をすごく大きく左右すると、自分は経験して思ってるんですっていうふうにお伝えさせてもらってて、じゃあ子供たちが40歳になった時に、変わらず、周りと比べずに自分はこれでいいんだって思ってくれてたら本当にいいなっていうのと、まあもし、今の子供たちが家族を持って、次は親になってたってなった時は、なんだろうな、まあ、子供のことも含め、どんなことをまず受け止める人であってほしいなって。これは自分の経験が重なってますかね。もうみんな違うのは当たり前だよって。だから違いをまずは受け止める人になっててほしいなっていうのが一番大きいかもしれないです。
なるほどね。ね、素敵な考えだなと本当に思いますね。私もね、いっぱいちっちゃい子とこう接する中で、子供たちの世界って一つ一つが経験していないことって、こう、勇気を出す、一歩を出すっていうのがすごく大きく感じられたりするじゃないですか。でもそれの積み重ねで、どんどん自信をつけていってっていうところがね、あると思うので、それを、こう、お隣さんも同じようにしていくと、必ず違いって出てきたりとか、もともと違いがあったりするから、違いも比べたくなったりもしますけれども、それに関わらず、その自分の道を大成していくと、本当の自信ができるんじゃないかなと思うので、なんか体操教室でもそれが育まれてるっていうのは、すごいなんか、心強いと思い
あ、
ました。思いました。
ありがとうございます、本当に。
これからはどんなこうお仕事をされていきたいとか、まあもちろん体操教室もですけれども、何かお考えありますか？
そうですね。まあは、それこそ体操は子供たちに、自信を持って生きたらいいんだよっていう、伝えるための手段として体操をやっているんですけど、やっぱ、小さい子供たちは自分でこう人生をまだ選択できる年齢じゃない。じゃあ子供たちが自分に自信を持てるような、人生にしてあげるには、子供の周りにいる大人、子供が過ごしている環境をどれだけ、それはそのままでいいんだよって思えるような環境にしてあげるかっていうのがすごい重要だなって今思ってるので、それを伝えるために、自分の LGBTQ トランスジェンダーとして、まあ、生まれた経験とかを話をしたり、まあ、コミュニティなんかを活用しながら、大人も巻き込んでいけたらいいなっていうふうに思ってます。
ね、子供たちの周りにいる大人もね、その、やっぱり理解していくっていうところ大事ですよね。なんかそれも、保護者支援にもなるのかなって思いますので、活動がまた広がっていって、理解者、違いを受け止めるっていうところにつながっていくと、私もすごい嬉しいですし、長田さん応援したいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ね、今年最初の、放送となりましたけれども、いろんなみんながそれぞれに、活躍していける一年になっていったらいいと思いますので、皆さん今年1年もどうぞ頑張ってください。
ありがとうございます。
応援しております。本日はどうもお越しいただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今週も皆さんの心の桜は咲いていましたか？